ウエンコーロ。急に降り出した天気雨から逃れるように、私はとにかく軒先へと飛び込んだ。路地裏へ入り込んだのが間違いだった。古い武家屋敷が立ち並ぶこの町は、裏路地があちこちで入り組んでいて、思った方向へ進むことがなかなかできない。こんなことなら近道など無理にしようとせずに、大通りを歩いていくべきだった。若い頃ならいざ知らず、還暦を翌年に迎えた今の弱いとなっては、自らの体力に過信すると痛い目に遭う。しかし困ったなあ、しばらくやみそうにもない。不意に背後のガラス戸が開き、カーディガンを羽織った若い女性と目があった。女優のように美しい顔立ちに思わず見惚れた。慌てて戸口を見ると、張り紙に夜光堂と店名らしきものが記されている。どうやらここは店の軒先だったようだ。
雨宿りですか？
申し訳ない、急に降ってきたものでね。申し訳ないが、しばらく雨宿りさせてもらってもいいだろうか？
構わないですよ。それよりも中へどうぞ。そこでは濡れますよ。うちはひさしが浅いから。
あなたはこちらの？
しがない骨董店の店主をしています。
お若いのに骨董ですか？それはいいですね。
興味本位で店を覗いてみることにした。どうせ雨が上がるまでまだもう少しかかるだろう。適当に手頃なものでも買って帰れば雨宿りの代金にもなる。店内は想像していたよりも薄暗く乱雑としていた。棚のあちこちに様々な骨董品が並び、価値があるのかないのか、それさえも判別がつかない。そもそもこれらには値札のようなものがなく、高価なのかどうかもわからなかった。
随分と本格的なのだね。私には骨董趣味がないものだから、どうにもどれがいいものかわからない。
あなたと縁があるものがいくつかあるようですよ。ほら、足元に落ちているそれとか。
言われて視線を落とすと、小さな白磁の香炉が足元に転がっていた。申し訳ない、袖がぶつかったのかもしれない。傷がついていたら弁償します。
お気になさらず。どうですか、割れていますか？
香炉の側面、確か古式と呼ばれる部分には獅子が描かれている。そういえば蓋のつまみ部分にも玉を前足で踏む獅子の飾りがある。随分と高価そうな代物に見える。
いえ、傷はありません。
それでしたら、きっとお客様に拾ってほしくて飛び出したのでしょう。
うまいことを言う。と思わず笑ってしまった。いえ、とてもこんな高価なものは買えません。
いえ、お値段は結構です。
え？女主人は笑って小さなキセルを加えた。支援を細く天井に向かって吐くと、何とも言えない甘い匂いがした。
うちの店は人が物を選ぶのではないのです。物が自身にふさわしい主人を選ぶ、そういう店なのです。
いや、しかし
それにその航路は曰く付きなのです。随分と昔からこの店にある。今まで探しても出てこなかったくせに急に転がり出てくるものだから驚きました。きっとあなたと縁があるのでしょう。
曰く付きというと持ち主が呪われるとか。
いいえ、本来この航路は皇族を守るために明王朝の末期に作られました。そのために獅子があつらえてあります。
なるほど、魔よけですな。
しかし最初の持ち主は他ならぬ不王に殺され、この航路もまた心ない者の手に渡りました。そうして主人を選ばぬままこの店へたどり着いたのです。そう、私がここへ来るよりも早く。
最後の言葉の意味はわからなかったが、彼女の話は何とも心地よかった。たとえ嘘でも自分がそんなものに選ばれたというのは悪い気はしない。私には物の価値は分かりかねるが、気に入った。この香炉をいただこう。ただしお代は払わせてもらいますよ。この香炉に価値がないように思うのは私自身が嫌なのです。実際私はこの香炉のことを痛く気に入った。香を焚いたことさえないが、これを機に妻と始めればいい。思わぬところで雅な趣味ができたものだ。
あなたのような人は珍しい。大抵は気味が悪いと言います。
自分でも不思議ですよ。骨董の趣味があったのかもしれない。私は1万円を2枚店主へ手渡した。1万円では安価に過ぎるような気がしたのだ。妻には黙っておかねばならない秘密が増えた。隠し通せた秘密などを数えるほどもないが、香炉を布で包み木箱に入れてから風呂敷で包んでもらった。なんだか年甲斐もなく心が躍る。またわからないことがあれば顔を出させてもらいますよ。
縁があればいずれ。
店を出るとさっきまでの雨が嘘のように上がっていた。からりとした秋晴れで心地がいい。携帯電話を見るといつの間にか妻から何度か電話の着信が届いていた。マナーモードに設定した覚えはないのだが、店の中では圏外になっていたのだろうか。おや、もうこんな時間か。私は慌てて表通りを目指して小走りにかけた。いつの間にか3時間ほど時間が経っていたらしい。奇妙なこともあるものだ。転職で県外へ出て行った三男のもとへ訪ねるのはこれが初めてのことだった。妻はどうしても外せない用事があり、屋敷町へは来れなかったが残念なことだ。私などよりも妻の方がよほど心配に違いない。長男はすでに結婚して子供を設け、次男も来年には式を挙げるという。そんな兄たちに比べ三男は昔から勉学に励み、就職するとすっかり仕事人間になってしまった。休日出勤も多いようだし、親としては心配が尽きない。もともと頻繁に連絡をよこすような子ではなかったが、ここ半年全く連絡をよこさなかった。メールを何度か送ってみたが、待てど暮らせど返答がない。
何かあったのかと思い電話をかけてみても一向に電話に出ない。ようやく電話に出たかと思えばまるで別人のように元気がなく、何を聞いても曖昧にしか答えない。これは様子を見に行くべきだと思い、単身こうして息子の暮らす町へとやってきた。息子の暮らすアパートは特にこれといった特徴のない小さなアパートで、単身者向け用といった感じだ。学生時代に暮らしていたところとそう大差がないように見える。2階の一番角部屋が息子の住まいらしい。チャイムを鳴らす。しかし返事がない。もう一度鳴らす。やはり返事はなかった。出かけているのだろうか。そう思いながらドアノブをひねると、何の抵抗もなくドアが開いた。
物騒だな。鍵をかけていないのか。
中へ目をやると、ワンルームの部屋の奥にあぐらをかいて座る息子の丸い背中が見えた。そしてその前に赤い着物を着た女が立っている。思わず声を上げた瞬間、女の姿が尾を引くように物陰へと消えた。ほどけた着物の帯が床をこすったのだと気づいて背筋が凍りついた。
アツヤ。
息子がこちらを振り返る。その変わり果てた様子に我が目を疑った。痩せ細り、頬はこけ、眼下が落ちくぼんでいる。見るからに衰弱した様子で体はふらつき、目の焦点が定まっていない。慌てて靴を脱いで部屋へ上がると、部屋の中は服やゴミ袋で散らかり放題といったありさまだ。薄暗く電気をつけようとしても明かりがつかない。陽光を取り入れようとカーテンを開けると、ベニヤ板で窓全体が封じられていた。そんな部屋の一角を占領するように大きな切りダンスが重く鎮座していた。一人暮らしの男の部屋にはいかにも不釣り合いな切りダンスは相当に古いものらしく、金具の装飾一つ一つが重苦しい。
なんだ、父さんか。どうしたの急に。
お前一体どうしたんだ、こんなに痩せて。ちゃんと食事をとっていないだろう。
母と力なく笑い、タンスの方へ視線を戻す。
最近何かと眠くてさ。
電気がつかないのは照明の故障か。
ん？ああ、電気が止まったのかな。
電気が止まるなどよほどのことだ。だというのにこれといって慌てる様子もない。お前仕事はどうしたんだ。休んでいるのか。
仕事なら辞めたよ。
辞めた？どうして？
別にそういう気にならないだけだよ。
私は絶句した。息子が勤めていたのは長年憧れていた玩具メーカーだった。学生の頃からそこへ入社するために受験をし、希望の大学へ進学したのだ。私は息子の苦労をよく知っている。我慢強くきちんと自分の目標へ進み続けることのできる人間だ。考えもなく放り出すような人間ではない。この様子はあまりにも奇妙だ。 アツヤ、仕事を辞めたなら一度家へ帰ろう。母さんも喜ぶ。
ダメだよ。帰るなら父さんだけで帰ってくれ。俺は帰れないよ。
どうしてだ？仕事なら辞めたんだろう。うつろな目でタンスを眺める顔がいびつに歪むのを私は見た。
俺はここを離れられないんだ。だってほら、困るだろう。見てくれよ、このタンス。
どうしたんだ、こんなもの。
拾ったんだよ。だってもったいないじゃないか。こんなに魅力的なのに。
嫌な予感がした。私の妻、つまり厚也の母には俗に言う霊感というものがあるのだが、彼女は昔から安易に物を拾うなと家族に言い聞かせていた。物には思いや念が宿ると。私にはよくわからないが、妻にはそれがわかるのだろう。そしておそらくはこのタンスは良くないものに違いない。
帰ってくれよ。邪魔しないでくれ。俺なら大丈夫だから。
厚也、とにかく父さんの言うことを
聞きなさい。
そう言おうとして言葉に詰まる。タンスの背後、おそらくは数センチしかないであろう壁との隙間から青白い指が見えた。五本の指が一つずつかきむしるように現れる姿に思わず絶句した。ずるりと蛇のように這い出ているのは着物の帯だろう。白地にまだらに赤黒いシミが見える。ああ、これはきっと血なのだ。乱れた長い髪をした女の頭がこちらを覗き込む。私は恐怖に耐えかねて背中を向けた。そうして息子の手を引いたが、びくともしない。まるで木だ。深く根を下ろした樹木のように息子は身じろに一つしなかった。
父さん、ごめんよ。
私は恐怖に耐えかねてほとんど転がるようにして部屋を出た。恐ろしさに歯の根が噛み合わず、カチカチと音を立てる。さっき夜行堂で買った香炉の箱を抱きしめると不思議と心が落ち着いた。なんとかアパートの下までたどり着くと妻へ電話をかけた。とても一人で抱え込めそうにないし、妻ならば何か打開策を考えてくれるかもしれないと思ったからだ。
はい、宗方ですが。
もしもし、すまん、私だ。大変なことになった。ああ、もう信じられない。何なんだあれは。どうしたらいいって言うんだ。
どうなさったんですか、そんなに声を荒げて。
電話の向こうの妻はいつものように落ち着いた様子で、私にとにかく落ち着くように言った。化け物だ。いや、幽霊なのかよくわからんが、そういう類のやつだ。あんなものがいるだなんて。
そうですか。厚也の様子はどうでしたか。
ひどく衰弱していたよ。なんとか部屋から連れ出そうとしたんだが。
あなた、今日起こった出来事を教えてください。身の回りで起きたこと、誰と出会い何を話したか。
妻の言いたいことがよくわからなかったが、 私は今朝から厚屋のアパートで起きたことまでの顛末をなるべく細かく説明した。妻が引っかかったのは夜行堂という香炉を購入した骨董店での話だった。私はなるべく店の様子や女店主のことを子細に話した。
あなた、まずは落ち着いて私の言う通りにしてください。厚屋を連れて帰るためです。
ああ、もちろんだ。妻はこれから私がすべきことを一つずつ丁寧に教えてくれた。正直なところ私にはよくわからない行動ばかりだったが、妻が言うのだから間違いない。私は自分がすべきことを繰り返し頭の中で反芻した。
よし、覚えたぞ。
くれぐれも気をつけてくださいね。
ああ、厚屋だけは何としても取り返さんとな、美智子さん。
はいと妻が返事するのを聞いてから、携帯を上着に放り込み、香炉の入った木箱を開ける。中から現れた香炉を胸に抱いて、私は再び息子の部屋へと引き返した。恐怖で震える膝を手で叩いてしったする。私は元来こういう恐ろしいものはダメなのだ。今度はノックもせずゆっくりとドアを開く。先ほどにも増してまがまがしい、まるで闇を解いて塗りたくったような空気だ。小さな台所を抜け、居間で背中を向けて座り込む息子の姿を捉える。私は意を決し、息子とタンスの間に飛び出した。その瞬間、タンスの背後から何かが這い出てくる気配がしたが、戸惑わずに腕に抱いていた香炉を置き、獅子の施された蓋を外した。そうして息子の手を取り、半ば引きずるようにして台所の方へ逃げる。さっきはびくともしなかった息子が床を滑るように動いた。
助けてくれ！
叫びながら居間と台所をつなぐ戸を勢いよく閉める。その瞬間、曇りガラスの向こうで何か大きなものが身を起こした。
大きい。巨大な獅子を持つ何かだ。
炎のように揺らめく縦髪を持つ姿は、獅子そのものだ。その瞬間獅子が吠えた。一瞬目の前が真っ白になった。まるで雷が落ちたような轟音と衝撃、そうして破壊音が全身を叩いた。部屋の向こうで爆弾が爆発したかと思った。恐る恐る目を開けると、曇りガラスの向こうがやたら明るい。歪んだ塔を引こうとすると、支えを失ったように向こう側へ倒れた。塔のガラスが木っ端みじんに砕け、思わず絶句した。どのような力が暴れ狂ったのか、アパートの壁と天井が吹き飛んで外から丸見えになっていた。雷が落ちたのか、あちこちに小さな火がくすぶっていて、雨に濡れてじゅうじゅうと音を立てている。タンスの姿を探すと、下の道路に落ちて木っ端みじんに砕け散っていた。そしてタンスの内臓のようにこぼれ落ちた赤いもの、それは着物の帯だった。それがまるで引火したかのようにゴーゴーと燃えている。アパートの住人や近所の人が集まってくる中、私は目の前に鎮座する蓋の閉まった香炉を持ち上げ、へなへなと座り込んだ。妻は言った。あの骨董店で買った香炉は魔を払うと。
父さん、大丈夫？
ん？
ああ、平気だ。お前こそ大丈夫か。
何が何やら。父さんいつ来たんだ。っていうかなんだこれ、雷でも落ちたの。
息子はつきものが落ちたように血色の良い顔でそんなことを言った。私は香炉の獅子に頭を下げ、あの骨董店の主人に心から感謝した。遠くでサイレンの音が響いていた。息子を連れて帰宅すると、妻は特にあれこれと追求するでもなく、いつものように食事を作って待っていてくれた。あの香炉についても妻がいろいろと知っていそうだったのだが、聞こうとするたびにはぐらかされてしまった。
そんなこともありますよ。無事でしたらそれでいいのです。
そんなものかな。不思議なものを見たものだ。
大切になさってくださいね。あれはあなたのものなんですから。
あれからあの不思議な香炉は和室の棚に飾り、毎朝とりあえず水と米を備えている。なんというかこうして祀っていた方がいい気がするのだが、これで合っているのかよくわからない。しかしそれからしばらくして香炉の蓋に鎮座していた獅子が消えてしまった。埃を払っていた際に落としてしまったのか、家の中をあちこち探し回ったが、どうしても見つけることができなかった。完全に紛失してしまったらしい。ああ、なんてことだ。注意深く見ておくんだった。
気が向いたら向こうから出てきますよ。
妻はそう言って相手にしてくれなかったが、私はひどく落胆した。そんな私を慰めるように、最近うちによく一匹の野良猫がやってくるようになった。まだ年若い赤毛の猫で、どういうわけか私によく懐いてくれる。あぐらをかいて縁側で日向ぼっこをしていると、どこからともなくやってきて膝の上で寝転び、ゴロゴロと喉を鳴らして愛くるしい。おお、かわいいやつだな。どうだい、うちの子になるかね。年寄りのうちで退屈だろうけれど、私たちも寂しくなくていい。
にゃ
と泣くので思わず顔が緩んでしまう。名前は何がいいだろう。
美智子さん、ちょっと縁側においで。また猫が遊びに来たよ。
それにしてもどことなく猫というより獅子の子供のように見えるのは、きっと私の気のせいだろう。恥ずかしい話だが、私は猫の種類に疎いのだ。以上、夜行堂キタンよりウエンコウロというお話でございました。